こんにちは。ポタカスト第4回が始まりました。この番組は世界の至るところに散らばっている美しいもの、楽しいもの、不思議なものを紹介しながら、皆さんと共有していきたいタカがお送りいたします。毎日見慣れてしまっている当たり前の景色にも一度足を止めてみませんか？きっとそれまでは気づかなかったさまざまな表情も読み取れるかもしれませんよ。かなり間が空きました。約1ヶ月ぶりの配信となります。タカです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？実は、今回のメイントピックにいきなり入るとするとですね、引っ越しを実はこの1ヶ月間くらいバタバタしておりまして、で今ようやく新しい家で録音ができるところまで、家具とか、まだ全部揃ってはいないですけど、少し生活ができるようになったので、ようやく録音が配信ができるようになっております。ただコンピューターつながってないんでね、まだそこもこれから編集の部分がちょっと大変になるかもしれないですけど、またゆっくりといい環境を、今回はねワーキングデスクを揃えたいなと。それでしっかりとデスクトップ、Mac mini ですけどね、デスクトップの方を設置して、モニターつけて、作業台、ここに座ったら仕事だぞっていうような環境を作れたらいいなと思っております。簡単にじゃないですね。今回、その引っ越しについて、いろいろ楽しい、知らなかった学びがあったので、それらをですね、お話ししていきたいな、教えてあげたい、お伝えしたいな、みたいな話のネタにしていこうと思います。まず一つ目ですね、テレビって皆さんご家庭ありますか？ちなみに僕は、前住んでいた家ではテレビを持っていなくてですね、モニター21インチモニターみたいな形で手に設置をして、基本そのコンピューターにつなげたりだとか、ゲーム機スイッチとかつなげたりだとかしていたんですけれども、この度はもう全然また大きなサイズが40インチ超えの、50インチ近いクラスのパネルに切り替わりですね。そうするとどういうことが起きるかというと、デスクの上に置くと、何をするにしても首を振らないといけなくなるわけですね。そんなことはありえなくて、でしかもお茶の間リビングで使っていきたいと思うので、じゃあどういうレイアウトにするといいのかということで、部屋のレイアウトを考えると同時に家具とかを見ているいたんですが、そこで分かってきたこと、新しい情報として自分が仕入れたのはですね、そのテレビっていうんですかね、テレビサイズですからね、とその視聴環境の距離が結構もう決まっているというか、推奨されているものがあるみたいで、例えば26インチに32インチだと 1.2 メートルの距離から見ましょうね。42インチ、37インチだと 1.5 メートル。46インチだと 1.7 メートルで、52インチだと約2メートルくらいの視聴距離を確保しましょうということです。で、これどういうふうにまた計算してるかというと、その画面のテレビにおけるその画面の高さ ×3 くらいを想定すると、いい位置、いい視聴環境が取れるんですって。なので、もし近すぎるなとか、遠すぎるなっていう方結構いらっしゃると思うんですけど、そうするとレイアウト、インテリアレイアウト変更してみると、家具の位置とかね、椅子の位置とかね、変更するとまた違ったベストな環境で 動画を見たりだとか作業をしたりだとかすることができるかもしれませんね。で、あとは今回は家具も一新をしたんですよ。まあ思い切りましたね。その家具って今まで全く好きなものだけを揃えていて、でしかもまあ数好きなものは軒並みなんか手に入れるような形をとっていたので、部屋がごちゃごちゃしていて統一性がなかったんですね。でも今回はしっかりゼロから始められるので、始めることにしたので、これは今決め、理想としているインテリアレイアウトに合う家具なのかなみたいなこととか、テーマ決めていかないといけないよねとか、そういったことを考えたりするんですけど、その中でもやっぱり色選びって重要で、カラーコーディネートをしっかりしていくと統一感のある部屋になります。もう当たり前の話なんですけどね。で、大体どういうコーディネートがいいかというと、まあ詳しいこと深いところはまで僕はまだ全然語れるほどではないのですが、基本3色くらい、3色で、同系色も含めてその3色で収めるのがいいみたいです。じゃあ3色あれば何でもいいのかといったら、もちろんそうではなくて、割合があって、まずそのベースとなるカラーっていうのがだいたい7割くらい、このカラーはどういうものかというと、白基調、黒基調とか、もう本当にベーシックな色で、毎日見ていても飽きが来ないような色で、その次に、25% くらい、 2.5 割くらいは 2.5 割合ってるよね、 25% くらいはアクセントじゃないな、まあもう一つ、テーマの、主軸となる色っていうんですかね、インテリアの中で強調していきたい、まあ多分これカラーマネージメントの話なんで、インテリアとかじゃなくてデザインにも、デザインの話も全く同じだと思うんですけど、まあ、その 25% はまあ強調したい、主軸としたい、テーマとしたい色で、最後の 5% ですねにアクセント、すごいビビッドな色を入れると、そこにその強調されている家具、小物のところに目線、視線が行くので、結果的にその3色で、綺麗にまとまっているように見えるみたいなんですよね。だ、それを踏まえてうちはどうする予定かというと、ありがたいことにですね、部屋自体が、その借りた部屋が白基調の壁だったり床だったりしたんですよ。多分これ最近の流行りとかそういうのもあると思うんですけど、やっぱり部屋が広く見えるんですよね、この明るい色だと。迫ってこない色だとか、もう本当に広がる色なので、白アイボリーとかで、この白色ベースをこれをなんていうんですかね、 70% のところに置いて、で25% のところに木材、ウォールナットの家具を入れて、ウォールナット調を含むウォールナットのその家具を入れて、木の色を、自然豊かな木、木目を生活の中に取り入れ、で最後に緑系の色を、黄緑とか、まあ黄色までは入らない予定なんだけれども、緑を 5% ちょこっとだけエッセンスとして加えて、で部屋全体ですよね、リビング作っていきたいなというところなんですが、まだ家具が全部揃っておりませんみたいな。まあなかなか体力、お金も使いますし、すごく大変だなというのが、久しぶりに引っ越ししたんですよね。割と 10回は行かないまでも複数回引っ越しをしていて、ここまで大変ではなかったような気がするんですが、思ったより時間も使い、もちろんその分完成する家部屋っていうのはすごくいいものになると思うので、すごく今からでもワクワク楽しみにしております。早く家具届かないかなと、あとまだ決まっていない、購入していない家具どうやって選んでいこうかなっていうのが、あの今の悩み、思っていることだったりします。とまあこれで一通りですかね。あの1ヶ月何が起きたかっていうと、もう本当引っ越し、家具選び、実際作業、肉体労働みたいな、あのそんなところでして、あのまた次ですね、今度は間を空けないように、間を空けない状態で、録音収録をして皆さんにお届け、お話をお届けしたいなと思います。今回の話もですね、あの何か部屋の片付けだとかいいきっかけを与えることができたらなと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。